質問は何もありません。
物のようにゼロでした。
物のようにだって気になくなりました。答えが感じていただきます。
山口さんが1月って言われたんで、やっぱり2002年を迎えたところで、もう一度おじさんにありがとうございますの言霊的な意味をお聞きしたいなと思ったんですけど、どうでしょうか。
言霊
的な
意味を同じことを何回聞いてもね、ね、また受け方が違うかもしれないよね。ありがとうございますってね、不思議な言葉ですよね、本当ね。誰が作ったかね、作者不明。と天から降ってくるもんってそうなんだよね。誰が使っても自由に使えるっていうね。ね、あっていう言葉がね、また素晴らしいですよね。もう自然に明るくなるのね。本当に光がいっぱいっていう感じですよね、あっていうのね。で、神様の本当の絶対の姿っていうのはもうね、想像絶するのね。言葉でも本当は表現できないですけど、ね、無限の光って言ってもね、霞んでしまうね、小さくなってしまうね。ね、無限の無限の光ってまだ小さいよ ね、 ね、無限をどれだけつけたらいいんかっていうそのぐらい奥深いですね。だから絶対のね、本当の姿はね、まあ言葉に表せないね、 無声の数なんですよね。声なき声の数よね。でそこからね、スーッと出てくるわけね。それがアーになってくるとね、無限の無限のね、大光明っていう感じでね、飛び出してくるんですね。でそのアーっていうのはもうね、最高のね、明るさと同時に喜びも幸せも安らぎもってね、全ての要素を全部持ってるよね。だから神様のね、喜びのね、ほとばしる姿って見ると喜びがいっぱいだろうね。明るさのね、ほとばしる姿で無限の無限の明るさいっぱいになるんだよ、ね、だからもう全てがそういうふうに飛び出してくるよね、あーっていう一つの言葉でね。それがまたその秩序だったね、素晴らしい表現として飛び出してくるね。偶然とかね、そんなもんじゃないよね。本当の神様の心は、ね、必然的にね、最高表現を取るためのね、仕組みになってね、秩序整然と飛び出してくるよね。だから全てを尽くした表現っていうのはもうね、言葉を絶して素晴らしいですよね。ないものは何もないっていうのはね、ね、全てを尽くしてるっていうのが最高よね、やっぱりね。だから人ではそれができないよね。やっぱり神業っていうね。だから人がどんだけね、想像をたくましくしてもね、そう、限界があるよね。ね、どんなことを思っても、どんなことを想像してもね、どんなことを空想しても、全部ね、神様それを取り揃えて持ってるっていうね。だから人が何をね、必要として願っても全部用意してね、与えようっていうふうに待ち構えてるわけよね。そこがまた素晴らしいよね。だから無限の無限のチャンネルっていうのはね、まあ、言葉ではそういうふうにね、簡単に言うけどね、無限のだけでもね、計り知れないね。その上にね、無限のってつくとね、また計り知れないってね、本当はもっともっと無限がつくんですよね。だからドラえもんのポケットぐらいじゃないよね、何でも飛び出してくるっていう。 はい、化け物は妖怪でも飛び出してくるよね。ね。で、化け物ばっかしのね、番組もあるよね。ね。妖怪ばっかしの番組もね、いっぱいあるのよね。無限のチャンネルっていうぐらいあるのよね。いいのもいっぱいあるよね、またね。無限の無限のプラスばっかしっていうのもいっぱいあるのね。だから人ってどれだけね、神様に愛されてるかっていうのね、人の自由を縛らずにね、欲しいもん何でもあげようっていうのね、すごいことよね。だから何を願っても与えてもらえるのね。ただ今掴んだものにとらわれすぎるのね。おいしいお菓子一回食べるとね、病みつきになってくるね。肌せなくなるってね。ね、他に無限にあってもね、なかなかそれを味わおうという気持ちね、起こしにくいですよね。でもありがとうございますっていう感謝の心はね、全部前へ持ってきてくれるよね。自由な心にまずしてくれるね、うん、思いの心はそれができないね。一つを掴むと離せなくなるね。だからそういうありがとうございますって言葉を作ってくれたっていうことはね、もう至れり尽くせりの神様の愛のね、働きよね、うん、なぜありがとうございますで心がね、広がるのね。無限に広がってね、神様のプレゼントね、無限のプレゼントを受けやすい状態に変えてくるよね。だからありがとうございますっていう言葉を繰り返し唱えてるうちにね、気づきがどんどんどんどん大きくなって深くなってね、増えてくるよね。1年間ありがとうございますって唱えるでしょ、ね、その1年間に気づくもんってかなり多いと思うね。次の年に1年間唱えてももっともっと増えてくるね。また次の年もっともっとっていうふうにね、必ず増えてくるよね。だからこれはもう一人一人全部違うのよね。ね、一回りはできないね、うん、一人一人にね、必要なことを的確にね、神様のは与えてくるね。で、同じも与えたらね、つまらんっていうね、神様のはね。ね、人っていうのはみんな神様のね、分身よね。神様の代わりに幸せを味わう役目よね。だから同じ幸せを味わうんだったらもう二人はいらないって一、ね、人だけにしてしまうわね。だから無限の人がいててね、存在ねしてるっていうことは無限のね、やっぱ味わい方がね、そこに生まれてこないといけないですね。だから自分はもう宇宙に一人だけよね。神様が自分と現れてね、宇宙でただ一人のね、その味わい方をねしていくわけよね。それはもうありがとうございますの中から自然にね出てくるよね。だから本当の個性っていうのがね、はっきりと現れてくるっていうね、個性っていうのが本当はまた素晴らしいでしょね。この世で言う癖とは違うね。個性はダメよね。本当の個性はね、神様と一つにね、本当に一体化した時に出てくるね。神様だからね、全ての部分をね、異なる使い方をするわけよね。だそれが一つ一つの個性になってるから、だからありがとうございますね、神様の中へね、飛び込めば飛び込むほどね、深く入れば入るほど個性が輝いて出てくるね。だから宇宙の作り方って本当にね、もう想像でするぐらいの複雑な、ね、作り方なんですけどね、まず最初のね要素をね、もう無限に小さい要素を一つ見てもね、全部異なってるのよね。まずね、最初の材料がね、同じ材料扱ってんだよね、うん、それを順番にね組み合わせて大きくしてくるんでしょね。だから最初のね、あの要素が違う限りね、組み合わさったもん全部ね、大きい変化を遂げていて、異なるものに変わってくるね。 だからその違いがね、分かれば分かるほどね、その美しさっていうかね、素晴らしさっていうね、荘厳さでよく分かってくるね。だこのようにね、石ころ一個をね、まあここにあってっていうね、でこれは宇宙でただ一つの石ころだよね。他にも似たような石ころあるって見るのは間違いよね。ね、無限に違う要素を持ってるよね、変なね、一個一個の石ころがそうよね。だ人もそうでしょね、ちょっと顔が違うから違うんかって、その手でダメだね。ね、細胞一個一個作り方まで違うっていう ね、 ね、で細胞の中のね、いろんな構成要素、原子一つ見てもね、全部原子が違うの、本当はね、顔も働きも全部違うのね。だから無限に小さいものか無限に大きいものまで全部ね、うん、異なってるのね。それはまた一瞬一瞬ね、ね、時間の経過とともに変化するでしょ。ね、だから同じ変化の仕方は絶対しないしね、二度と同じ状態をとどめないよね。そこはまたすごいよね。だからそういうね、素晴らしいね、創造のね、姿が無限無限に変えた姿でね、現れてきてるね。それがいつもね、ところてん式に奥からずっとね、押し出されてね、この機械のスピードぐらいじゃないよね、無限のスピードでね、どんどん押し流されてくるわけよね。それでみんなにね、受けてほしいって言うってね、うん、滝のように降ってくるわけだよね。僕はこのようにたまに見てたいね、それね。身を閉じて背を向けてっていう感じでね。ね、その勢いに圧倒されて押し流されてても気づかない。でも受けるのは押し流されたらダメだよね。どんどんどんどんね、流れに逆らってね、前進んで受け直していかないとね。新しいのを受けるっていうのはそうよね。だから掴んでしまうとね、掴んでしまうと押し流されるよね。ね、掴んだものと一緒に流されてしまうよ。ね、ね、だからやっぱり執着して掴まないっていうのが極意よね、これね。もう常にね、今受けたものをちょっと離してしまうことよね。難しいね、これ。無限万分の一。ねえ、1秒かかったらあかんのよね。
掴んだら光に包まれそう
だよね。
なんかね、今までの私が教えてもらってきた感覚では、自分から天に向かってこう受けるっていう感覚、今日お話聞くと上から降ってきてるのをこう受けるっていう感覚とものすごくこう差を感じたんですけどね。
本当ね、
えらい差やなって思って今ね、
うん、無限の差ですよね。
ね、
まだあるんだよ、上からだけだったからね、横からも下からも。
自分がチャンネル合わさないとっていうことを教えていただいたんだけど、チャンネル合わさなくても流れてるんですね。
そうですね、低いチャンネルに合わすのをやめたらいいな。ね、
そういうチャンネル、
普通は自分でチャンネル合わそうって、ね、低いチャンネル合わせてしまうでしょ、ね、うん、それを諦めてやめてしまったらね、高い番組になってしまうのね。
なってしまうんです
か。なってしまうの。ありがとうございますっていう言葉に対するね、見方ね、まだどんどん変化してくると思うんですね、一人一人もね。まあこのぐらいでいいですか。ありがとうございます。肉体の自分を中心にね、見るときは中にね、幽体があり、霊体がありって、本当のね、本体命がありっていう、ね、同心円的にこう中に入れていくのがね、普通よね、今までの教え方そうよね。これ今度は逆にね、外へ向けていかなからね。ね、肉体の自分が一番中心よね。一 点ね、それがどんどん大きく沿って無限に広がるのね。ね、で一番外が本当の神様ね。だから無限の大きい大光体の中心にね、自分が置かれて、ね、光の中心に置かれてるよね、大光源の中心に置かれてるよね、どこもかしこも神様だけっていうね。
掴んでる神様でした。私のレベルであった光を知らんけど、光というか低い光にもならないもの。私でした。
感謝の心はもうね、小さくつかめなくなるからね、損しますね、損しますねつかまんでいいのね、感謝の心はね。
そうね、全然感覚が違いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。その今のに絡んでなんですけど、自分を中心にっていうのを、中心にあるっていうのすごく大事だと思うんですけど、よく世間一般ではなんかそのある人が中心になったり、その周りみたいな感じの 団体に最初がそうじゃなかったもそうなっちゃったりで、そこになんか追従者ができたりっていう人とかが、まあ、知り合いにちょっといるんですけど、そういう人に対してもそういう番組今なんかテーマ持って見せてくれてるんだ、ありがとうございますっていう感じで自分の場合を受けてたらいいんですかね。
ね、でも そういうのは偽の中心っていうのね、ね、低い番組よね。
うん、だからそれ叩いちゃうと自分が辛くなってくるでしょ。
うんね、だから一番高い番組が本当の中心を持ってるのね。本当の最高の中心は、ね、神様よね。でそこからね、神様の全てを受け直した、ね、自分が本当の意味のね、中心になっていくでしょ。それでも神様の中心と比べたら小さい中心よね。だから神様を全て受け直した自分っていう立場に立った時にね、自分が中心の立場に立ってね、無限の大光体の中の自分でしょ、ね、全方向から全部受けてないとね、受けたって言えないわね。ね、そういう意味で中心になるわけよね。でもこの世に生まれてきた肉体の自分がね、全方向から神様の光いっぱい浴びてるかっていうのを浴びてないよね。ね、太陽の光を見ても太陽から光を浴びてるだけでしょ、ね、これはもう全方向からね、光感じ出したらね、この肉体の自分っていう立場もね、この中心に立つのよね。ね、だからその比較上の世界には中心なんてないだよ ね。だからもう球体の中心に立たなあかんでしょ、ね、だから上に立ったりね、そんなするようなのは中心って言えないよね。だから感謝のね、極に中心があるよね。全部からね、光を受けてね、どっからでも光を浴びてっていう感じでね、これで自分が中心に立ってるのね。だから別に中心争いなんかいらないよね。ね、自分だけのことだよね。ね、神様からね、芋いっぱい受けたら自分が中心やね。
自分を全方向から受けてないなと思うときは、ありがとうございます。それとないながら神さんの中に入っていくことだけ考えていけば、
ね、それだけでね、常に自分が中心に置かれるんだよね。
テレビのチャンネルを上げるということで、具体的に現実では人のお付き合い、人間関係がマイナスの言葉を発する人との付き合いとか、まあ、プラスの人いろいろいらっしゃいますけども、それはやっぱり自分の、まあ、プラスの言葉を発する度合いによって、そういう人との付き合いというか、まあ、人間関係が形成されると思うんですけど、特にマイナスの人との付き合いの仕方というか、そこから逃げ、まあ、はっきり言って逃げてもいいのかということなんですけど、
まあね、それもやっぱり自分の受け方よね。だからその今の一瞬にね、絞り込めばね、どんなマイナスの言葉でもプラスに見えるでしょ。一瞬に絞り込めばね、例えばね、まあね、 極端にまあ寒いっていう状態があるでしょ、凍え死ぬような寒いっていうのね、マイナスに見えるよね。でも暑い中でね、一瞬寒いっていうのは気持ちいいでしょ。ね、ね、暑い時にアイスクリーム食べるよりも気持ちいいじゃない。ね、だからマイナスの言葉一瞬に絞り込めばプラスに変わるよね、大きいプラスに変わるね。
ということはそれは別に自分で判断しなくても、うん、マイナスはマイナスっ
ていう、そうよ、そのまま自分にとってねプラスになってしまえばいいんでしょ、ね、だからどんなマイナスも大きいプラスに変わったりね。だから仮に地獄のね姿が目の前に出てきたとやろ、地獄絵図が目の前に現れたっていうね、地獄の世界に出てきたとしてもね、みんな自分の身代わりにね、自分のマイナス背負ってね、消してくれてるね、愛の姿って見たらね、大犠牲精神のね、ハトルなんだって見たらね、地獄の世界全体がね、自分を幸せにするための大きいプラスの働き見えるでしょ。一瞬だけそう見てごらんよね。みんな捕まわずに済むし、囚われたく済むしね、うん、一瞬幸せを大きく感じてね、終わりになるね、それでね。だから時間を一瞬に絞り込むのが大事ね、うん、そうするとねプラスを大きく感じるのね。ね、まだこのバカ野郎と言われてもね、バッて聞くだけだったらバカ野郎にならんもんね。バカだけど。
いや、いつもね、今おっしゃってることよくわかるんですよね。そういうふうにこう、捉えてるつもりで、あ、私を演じてくださってるっていう気持ちで受けるんですけど、また次エスカレートしたことを言われて言われて、こう来るとね、あ、もう我慢しれなくなるような自分が、またいるんですよね。間を置いてそういう目に遭うと、ああ前の自分は何だったんだろうという、もう情けないような次通ったのにからまた現れたという、もう絞って絞ってですか、やはり
ね、それあの小さく自分を掴みすぎてるね、
自分を小さく掴み、うん、
だからまずね、神様のプレゼントを大きく受けるね、まずね、宇宙を全部受けてね、宇宙大の自分っていう立場に立つのね、
はい、
そうするとね、1点だけじゃマイナスに見えるの ね、 ね、無限の中の1点よね、
はい、
ああ素晴らしいなって言って、ね、だからエクボのエコミみたいなもんよね。はい、だから思いの心っていうのを必ずね、小さく掴むのね、もう癖になってるよ、それはね、思いっていうのそれね。でも感謝はやっぱりね、時間が一点に絞り込まれて、空間が無限に広がるね、プラスいっぱいになっていくね、必ずね。だからありがとうございますってね、唱えるほどね、それがね、うん、自然に可能になっていくね。あのよく太陽を見てね、ありがとうございます唱えるとね、効果がね、大きく出てくるね。本当はありがとうございますと太陽をね、無限億万倍したようなね、大光太陽を一瞬一瞬浴びることなんですけどね、その練習になるのね。大きい光を浴びるっていう感じのね、ありがとうございます変わるでしょ。だからプラスの大きいものをね、対象にする方が感謝が深まりやすいですよね。だから光を強く感じるためだった太陽を見てね、ありがとうございますって練習すると、ね、大きい光を受けやすいね。またいろんなね、プラスのもいっぱい受けようと思ったらね、例えば地球全体を眺めてね、そこにあるもんを数え上げるような感じね、いっぱいものがあるっていう感じでね、見るとまたね、大きく受けられるようになるのね。
その場合、朝日という人はやっぱりパワーあるん
ですか？いや、両方大事よね。ね、なんか一つの太陽を見るんでもね、朝昼晩とでもね、ね、なんて素晴らしいっていうふうにね、一瞬一瞬褒めたたえると、ね、全部違うんだよね。うん、ね、全部働きが違うよね。だからそれをね、いろんな種類の変化に富んだ太陽のね、働きを受けるのがいいよね。
ということは朝日とか夕日だとか昼の太陽だとかって分けるので、その時の太陽に、その時の役割や、
そうですよね。
ね、はい。ね、ということで、その時の太陽を自分がありがとうございますと唱えて。うん、行けばいいわけですね。
そうね。ただね、あの同時にね、全部受けた方がいいよね。 ね、そのためにもね、朝の太陽を見ね、昼の太陽を見て、夜の太陽を見てね、体験しとかないとね。ね、で朝見た時にね、朝の太陽をね、全面に出してもね、他の時間の太陽も同時にね、眺めるような感じでね、大きく受けるがいいよね。だからその四季の変化はそうよね。ね、冬でもいいわけよね。他の季節も同時に受けるとね、全体を受けるとまたね、冬の寒さも楽しくなるよね。ね、囚われなくなるね。
それは先ほどこの嫌なことを言われるということも、その同じようにとらわれの形によっては
そうなるね、
自分は変化してい
く、本当ね。だから大きく見た方がいいね、大きい中の部分、小さい1点ぐらい見るとね、それが輝いてくるよね。
今コンピューターのウイルスとか風邪のウイルスも含めてウイルスってすごく流行ってるんですけど、なんかウイルスの役割みたいなのなんかあるんですか。
ねえ、あの小さいのにね、よく頑張ってる。一つの役割よね、でもね、マイナスに見る方がいいですよ ね、まあ、マイナス的に邪魔してきたらね、能力を引き出してくれてると思うよね、ね、それにも近づくの能力をいっぱい出そうとしてくれてるんだと思うとね、プラスに見えてくるしね。だから問題は難しいほど、ね、楽しくなるね。ね、それを解決したときにね、喜びが大きく湧き上がるのね。ね、だから楽な問題ではね、楽しくないよね。1たす1はなんぼですかって言われてね、2なんて答えで喜んでたって言われて。ね、だから問題が難しいほどね、楽しくなるからね。いろんな意味でウイルスをね、助けてくれるよね。能力いっぱい出すためにっていうかね。知恵比べやね。ね、病気のウイルスもそうよね。ね、どんなね、ウイルスがあってもいいのよね。自分の生命力いっぱい出してくれるわね。本当の命の働きね、力をいっぱい出してくれるから、ね、何が来ても大丈夫っていうね。全部打ち勝てばいいよね。それもありがとうございますと唱えたらね、無限の生命力湧き出るじゃないね、どんなウイルスもやっつけられるって、やっつけたらあかんのだけど。向こうから逃げていくよね。大体感謝するとね、みんな逃げ出すんだよね。悪さできなくなるからね。神様に勝てるもん何もないもんね。ね、だから自然にね、まあ、逃げ出すような姿で消えていくよね。質問は、今日は持ってこなかったの？
あ、じゃあ、はい。
はい。
質問ないです。はい、友達がね、全然できない人って私の周りにやっぱりいるんですよね。なんでできるのかってこう、私自身がでも不思議なんですけども、そういう殻に閉じこもってるのか、そういうチャンネルにでいるのか、何がちょっと私としてはね、ちょっとなかなかわからないところなんで、一つご質問させていただきます。
孤独を楽しんでる。孤独を楽しんでいる。
あ、そういう性格というか、そういうのあるんですかね。
ある時期は孤独を楽しむのがいいね。うん、んで、ね、この世の友達いっぱいあるとね、忙しいでしょ。ね、ね、神様に心を向ける時間がなくなるじゃない。ね、だから神様に心を向けるときはね、まず孤独を楽しむことから始めるんだよね。
それは年齢関係
ない。関係ないでしょうね。
やっぱりそういう時期があるんですかね。
あるでしょうね、それね。
自分で作ってるものなんですか。
自分も選ぶんでしょうけどね。 うんうん、それを助太刀する神様いてるからね。
あ、それを助太刀
ね、あの時期は孤独を楽しんでね、神様を見つめる時間を持ってもいいよね。
まあそれは全然ないですけど、脳天気
そういうのもいいかもしれないちょっとはね、
一日中一生太陽を見てるんですね
なるほ
ど。で宇宙にはもういろんな表現があるじゃないね、うん、だから石ころ1個でもね、大きい岩でもそうでしょ、じーっとね、何億年じーっと来てるのよ。それでも見てほしいのよね、見つめてほしいっていうところあるよね、ね、うん、だから花でも、まあ、動物でもそうだけどね、自分のその動きをしぐさを見てほしいでしょね、見方がいろいろ変化するでしょ、ね、うん、永遠にね、無限にね、変化しないようなもんでも見つめてほしいんだから、ね、だから孤独に徹してるっていう時はまたね、いろんなもん発見すると思うよね。
はあまり構わない方がいいんですか、
ね、うん、おせっかいはいらないよねね、それも何億年ってね、じっと見てるの違うもんね。たかが長くても何十年でしょ。それも変化してるよね。一点を見つめてないよ、これね。ね、うん。だからもう一点を見つめる修行すればいいんだけど、本当はね。100年ぐらい。
でも、真にそういう人って言われて、そういう友達ってできるんですね。
うん。
うん、
ね。だからこの世になかったらあの世に似てるかもしれないね、そいつはね。ね。はたから見てね、ちょっと分かりにくいよね。だからみんなそれぞれにね、楽しみたいものを選んで楽しんでるっていう方がいいかもしれないね。
ありがとうございます。
友達ね、いない人のことよく知ってるのね。
ね、やっぱあの見る行くとですね、そういうような人ってやっぱ見えるんですね。見える
の、うん、友達いっぱいじゃないそれ。
いいのところ行くとね、そのような感じの人っていますもんね。休憩時間にじっとしてるとね、すごく不思議じゃないですか。
だからね、その時だけ孤独なんかもしれないね、うん、他の時間に友達多すぎて、
うん、です
ね、
今あのあれはどうですか、ちょっと言葉を滑ったのではないかっていうようなと思ったんですけども、この世にいて あの世に並べてるっていうようなことをジャッジのおっしゃるでしょ、
うん、そうね、
そういうことはあの人間のその式とかそういう死の危機ですね、そういうものとはやっぱり相通じる部分
もあるね、うん、人によったらね、この世見ながらあの世いっぱい見てるもんね、うん、小さい子は特にそうよね。
ああそうですか、
ね、うん、物心つくまではねこの世を見てないね、あの世を見てるよね、うん、それで向こうのね守護霊さんなんかがあやしてくれるとね、ニコニコ笑ってねね、あれで日頃さんだけじゃなくていろんな動物が出てきたりね、遊んでくれてるわね、だからこの世のお母さんを見てないね向こうの世界のを見てないね、
その記憶っていうのは大きくなって分かるもん、
記憶はね、ない方がいいよね、本当はね、過去を使ってしまうからね、過去を使い出して記憶が溜まってくるとね、そういうね、あの自由な心が消えていくのよね、隠されてしまうのよ ね、だから記憶に留めない方がね、そういう能力は続くのね本当のアホがいいね、アホが死んでて、ね、
そうそう、あの今の人生生き方っていうものもこうしたいとかこうなんだというよりも、今置かれた状態が楽しければ解決の方が
いいですね、
いいと思った方がいいですね、
いいですね、今の一瞬ね、うん、大きく楽しめる方がね、必ず次の一瞬もっと大きく楽しめるね。
ということは、世のため、人のためとか考える必要はないでしょう。そうなんでしょう。
でも一番大事なのが、まず自分が大きくね、楽しんで幸せにならないと ね、その自分が世のため、人のためになるのね、同じものをね、与えるのね、うん、だからまず自分が楽しくなったら、ね、楽しさをね、周りに全部与えているのね。だからね、自分が何を選んでね、現実にこれを引っ張り出すかでしょ、ね、どのチャンネルから何を引っ張り出すかよね。だから今を引っ張り出したら今のためになってるよね。だからその楽しいことをいっぱい出せばいいもんね。だからまず自分が楽しめばいいよね。
じゃあ一つ、
はい、
あの孤独という問題でね、まあ、特に若い時はあの、まあ、僕なんかも19から10年間ぐらいは、まあ、社会の中でも完全にアウトサイダーで、まあ、完全に孤独だったように思うんですし、まあ、神様か仏様そのとか生き方かしか考えなかったですね。そういう時は非常に過去のことを未来のこともいっぱい捉えて、あまり更新もないですから、まあ、逆にその文学とか哲学の世界にこう入ってですね、自分対というんですね。ところがそれを過ぎて30から40ぐらいは、まあ、社会とかもどんどん交わっていくから自分対社会なんですね。でこのそれが過ぎてくると、42ぐらいになる。あまりにも交流が逆に多すぎてですね、それまではいちいち日記とか書いてたんですけど、毎日変化の連続だから、そういうのも全部逆に覚えてない状態になってしまうわけですね。そうすると捉えられるどころか、捉えられるどころか、それがもう忘れてしまって、まあ、次が次と起こることに対処するだけになってしまうという、まあ、そんな感じがするんですけども、大体人はそういうような経緯をたどって一生を終えていくんでしょうか。それとも
全部違うよね、一人一人ね全部違うよ山岸さんの真似は誰もできないんだそういうのは違いますね、うん、ね、
晩年になって孤独になる人も
あるんですね。変化に飛んでていいんですよね。ね、まあ、この一生をね、ね、もう孤独だけで過ごす人はあるのね。でも過去世では、ね、賑やかな、ね、状態で過ごしていたとかね、うん、小さいサイクル、大きいサイクル、全部ね、それぞれにもね、いっぱいね、うん、変化に飛んだ姿があるんですよね。前のようでね、あんまりもね、お友達多すぎてね、あ、大変と思った人はね、こんな孤独になるのよ。一人も友達を作らないというのはね、必ずそうなるよね。やっぱり両方楽しむのね、これね。やっぱりね、いいと思って選ぶのよね、孤独になるのもね。だから人とのね、付き合いがもう嫌になったら、本との付き合いもね、本とは付き合ってますよね。ね、たくさんの本とね、付き合ってね、孤独って言えないかもしれないけど。ね、で本も読まなくなったら孤独ですね、本に対しては。でもやっぱり自分がこれがいいと思ってね、うん、一つ一つ選んでいくんだよね、その時その時にね。それはもう自由自在に変化するのがいいですもんね。
孤独でないと学べないこともありますね。
だから今までね、掴んできたのは話すわけよね。別のもまた掴み変えるのね。で、今までの掴んだままだったらね、大変ですよね。ね、新しいも掴むのは難しいですね。掴んでる話、掴んでる話をするんでしょうね。 そういう練習をすることによってね、感謝が深くなるね。神様からね、あなたにあなたを受けなすっていうのはね、つかんじゅう話、つかんじゅう話ですもん ね, ね。その練習をさせてもらってるよね、普段もね。
まあ、私仕事ですけどね、去年の11月22日に兄をしまして、ね、とりあえず喪中ということになりましたね、今年は。まあ、そういうことにとらわれていいのか悪いか分かりませんけども、まあ、喪中になるとね、やっていけないことだとか、そういう神仏とかね、そういうものに関わり方だとか、そういういろんなことありますね、挨拶の仕方だとかね、そういうものがね、それは逆に言うならば、どういうふうに捉えたらいいのかなということをちょっと。
ね、このような常識ってね、かなりマイナスが多いですね、マイナス思考がね。みんな間違いよね。ね、もしね、大事な人をね、この世を卒業してね、行ってしまったらね、もう一つ神様にね、ね、頼み込んでね、ね、直されてもらわないとね。ね、だから神様参りしたらダメとかね、おかしいよね。逆よね、これね。ね。神様の「はいおいでおい」って招いてるよね。ね、そういう人が勝手にね、お会いしたらダメなんて決めつけることを言いたいね、大きい間違いよね。だから何もかもね、全部プラスにプラスにね、大きいプラスにね、切り替えていかないとね。
どうしてもとらわれますよね、
ね、
一般のこの生活の範囲内で ね。
だから人の使うね、そのマイナスの言葉にね、振り回されない方がいいね、負けたらダメよね。全部プラスにね、置き換えてね、笑えてますよね、マイナスはね。
というか、そういう行事だとか、そういうものを、まあ、ある面では、まあ、相手に対して失礼ない範囲内で、無視って言って、
無視でね、ね、だからもうね、過去全部忘れたら無視できるよね。もう昨日のこと全部忘れたら、もう無関係よね。ね、
今の話と関連して、私の母が去年亡くなったんですけど、それでも、喪中につきなんとかっていう挨拶を兄弟はしてますけど、僕はそれやらないよりもむしろ自分の出した方がいいと思って、
ね、
まあ、400、500枚出したんですけど、入ってよかったと思います
ね。ね、ね、ね、光の世界に誕生しましたって。ね、
それによって途切れることでしょう。で、今年もだから2、30人の方からもう順次挨拶をあっても構わずにした
んです。ね、その方がいいんですよね。ね、うん、ね、マイナスのことは巻き散らさんでもね、いいですよね。
なんか悪しき習慣な
の。悪しき習慣ですね。
そういうのに関して方便で合わせてあげるっていうやり方はあんまり良くないです
よね。うん、ね、マイナスに合わせんでいいよね。
マイナスに合わせるの
ね。うん、逆にプラス置き換えた方がね、プラスへ引き込む方がいいよね。ね、プラスにね、置き換える人が増えたらね、みんなそれ習っていくよね。
全てね、やっぱり人の前方、考え方だと思うんですけれども、まあ、先ほども人の話で言うので、ね、例えば私の父も結構信心深い人で、結構神様参りとかするんですけど、やっぱり身内が亡くなって100日にお帰りしたりとか、やっぱりドーンと追突されたりとか、で私でも例えば墓参りしてから神様参りしたらダメよっていうことなんか子供こと聞いてたんですけど、たまたまなんか墓参りだと神様行ったんですね。そしたらバイク出したんですけど、スピード違反捕まっちゃったっていうなんか嫌な予感するなと思いながら、それをバーンと渡っちゃったんですけど、それはやっぱりそういうことしたらダメよということにとらわれてるから、
そうね、ね、だからその言葉の縛りになってしまうのね、
ちゃってるんです
よ ね、うん、それを逆にね、言葉使ってたらね、はい、逆にいいことが増えるんだよね。 だからマイナスの言葉の縛りって多いですね、やっぱりね。だから全部プラスにプラスを置き換えてね、うん、プラスをいっぱいいっぱい出す方がいいもんね。
はい、ということはやっぱりコロナ禍で思ってもダメですよね、
マイナスをね、
はい、だから言葉に出さなくてもどことなく、
うん、そうね、だから心でそういうね浮かび出た時にね、ありがとうございます唱えて消してもらえばいいもんね、
あ、心の中で思ってしまって自分で作ってしまう、うん、作ってしまった時にあっよしと思うと
その時になったりして、うん、あってありがとうございますって言うから
使いだめしとくとい
い
ことは
いいですか。それが全部いらんもん消えるわね、消してもらうね、プラスで置き換えてもらえるから。
あのお祈りの時なんですけど、やっぱりなんかどっかでまだうまくやってやろうみたいな自分がいるんですよね。で、なんとかあり前にお兄さんに自分の力でありがとう言おうとしようだいとはダメよねって言われて。なぜかなんか湧いてくるのを感じようとは言ってるんですけど、なんかうまいことしよう、うまいことしようと思ったら、なんか逆にどんどんどんどん、あれもやっぱり捕まえてる状態なんです
ね。ねえねえ、やっぱりね、小さい、ね、ものを、過去を掴んでる ね。だからもう、全部神様っていうね、感覚でね、神様が自分の一人のためにね、祈り続けてくれてるっていう感覚で、ね、ありがとうございますって言ったらいいよね。ね、自分の一回の祈りよりね、神様無限億万回の祈りをね、自分のためにしてくれてるよね。ね、だから神様の任せっていう感じのね、こういうので一番楽だよね。そうやったらもうね、何しててもいいよね、寝ててもいいし。ね、何してても神様祈りをもらえばいいでしょ。ね、そうするとね、それがスッと出てくるね、ありがとうございますってね。楽な方がいいわ。
先ほどちっちゃい子供とか赤ちゃんとか見えてるっていう話ありますね。で確かに私も子供で小さい時に家の天井隅子供に笑ってるんですよね。気持ち悪いな。でもなんかちょっとさ言ってるんかなとか聞いてたことあるんですよね。でまあ今は別にですけども、で私の友人の子供さんが小学校5、6年なんですけど、いろんなことがやっぱり見えるってしまって、で私が一回行った時にはなんかこうひげの神様が後ろにいるとかですね、っていう感じですよね。で何かこう歯衣が見えるとか、なんかそういうおじちゃんの足の上に弁天さんが踊ってるとかね、いう子供さんがいらっしゃるんですけど、でただそういうことがよく見えたりすると非常に疲れるらしいんで、そういうことっていうのはどうなんでしょうね。見えない方がその子が見ようと思って見てるわけじゃないと思うんですよ。
そうですね。
で、なんかこう悩んでるなっていう話を聞いたことがあるんですけど、
ね、必要でないもん見えると困るよね。だからそういう子もありがとうございます唱えてるとね、必要な時だけ見えてね、必要なかったら見えなくなるね、そういうふうにしてくれるんだけど、ね、だからもうね、子供でも大人でもないでね、ありがとうございます唱えると神様は本当の助けをね、でっかく受けるんだね。でもそういう見える子はね、小さい時だけだったら別だけどね、ちょっと大きくなって見えるというのはやっぱりね、前のようでかなりそういう見たいっていうしね、そういう心でいろんなもの見ようとしてきたんだね。そういう名残があるのね。じゃあそれもやっぱり自分の思いを出しすぎたっていうところがあるよね。だから感謝してたら必要なものは見えるけどね、余計なもん見んで済むようにしてくれるじゃん、楽になっていくんだね。いろんな能力ってね、あっていい時もあるけどね、あって困る時もあるんですよ。ね、だから必要な時、必要なだけの能力、すっと神様の方からね、与えてもらうのがいいよね。でも、ありがとうございます唱えてるとね、必ずね、いいように変わるのね。
その子供、不思議でね、自分でなんかこう、曲がったままような絵を描いて、うん、それをこう、あちこちにやって、なんか結界を作るっていうね。で、こう、例えば、貧乏神とかしあるんですか？あるらしい人の感じがすると。で、貧乏神を連れて行きたい人がその家に来ると、貧乏神はその結界の中に入れないそうなんですよ。で、その人が入って家の中には入るんだけども、その間、そのいわゆる貧乏神さんを勧誘してるからと思って、外でお茶飲んでる。で、その人が家からまた出て帰るときには、やっぱり背中について帰ってたり、まあ、そんな話を聞いたりとか、 なんか不利なことを言うんで、やっぱりそういうことに関わってると非常にその方が疲れるというか、そういうありがとうございますというのをちょっと教えてあげたらいろいろね、疲れるんですね。
だからそういうふうにね、その子はそういうふうに見たっていうのね、無限の無限のチャンネルの中の一つの番組をね、キラッとね、感じてるのよね。だからそのいろんな感じ方いっぱい無限にあってもいいのよね。一つのとらわれる必要がないんだよね。ただそういうのを見えてもいいよ、ちょっとはね、いろんな世界があるっていうふうにね、見てもいいけど、ね、それ見たからって言うと、掴んでしまうとまたとらわれていくもんね。ちょっとは必要だったから見せてもらえたってぐらいでいいよね。あとありがとうございますね。これが必要なもんだけをね、感じさせてもらえるようにね。ね、もっと楽になるよね。はい。時間、時間。
なんか今山田さんの方からこれからの時代は情報っていうのが大事になってくるっていう話されたんですけど、情報っていうのはそうありがとうの視点から見た場合どういうものなんですかね。
情報っていうのね、情は立身弁に青青ね、心が青っていうね、青っていうのがね、青空の青いね、とらわれない自由自在なね、ね、心って見たらいいね、本心の本当の輝いた心って見たらね、その心に戻って報いていくわけね、恩返しよね、ね。だからその情報を提供するのもね、恩返しの心よね、ね、神様から受けたいものをいっぱいね、もらってね、それをみんなに与え尽くしていくっていうね、恩返しのね、生き方が情報の世界でね。だからお互いにね、いいものを与え尽くし合うのね。ね、恩返しの心でね。これからの時代でそれね。それで極楽世界がね、現実がするわけね。
人間はそれでやっぱり進化していくということですか。
高い番組をね、現実化するようになってきたっていうね。
全員が。
全員じゃないよね。
私が一緒に行くのかなと。
いやもうちょっとは行く番組いっぱいだと言ってもらってもいいな。
それは行くんですか。そういう人が増えてきてるということですよね。
そうね。ね。一人ぐらいは地獄世界いっぱい出してくれる方がいいかもしれないよ。みんな極悪になってしまったらね、つまらんかもしれない。
プロレスという悪役も必要なんですね。
ありがとうございます。